皆さんこんにちは。タイトにと言われておりますので、いただいているお時間の中で共に御言葉を分かち合いたいと思います。今日は久しぶりにフェロシップルームで、何人かの姉妹と補食黙食で昼ご飯をいただきました。今までそういう機会もほとんどなかったので、もぐもぐしながらあの方と一緒にっていうのがとても嬉しく感じました。だんだんそういうことが増えていくといいなと思いながらいただいていました。さて、皆さんのお家やまた職場、またいろんなところがそうですけれども、教会でもそうですけれども、意見を一つにまとめるっていうのはとても難しい、ことだなと私は思うんですけれども、皆さんどうでしょうか。うちでは今日はちょっと外で食べようかなんていう話になった時に、だいたい二人ぐらいはイタリアンがいいと言って、だいたい一人はお寿司がいいと言って、中の一人がいやカップ焼きそばでいいよとか言い出して、全然こう意見がまとまらないんです。で、またある教会では街道建築の時に、お手洗いの洗面台の色を何色にするか、白がいいっていう意見と、あと、まあ、男性女性とで水色とピンクがいいということで、もう教会会議で揉めに揉めたっていうのを聞いて、そんなことでって思いましたけれども、まあ、そういうこともねやっぱりあるっていうことなんですね。で、どんなことでも、どんな小さなことでも意見、心を一つにまとめてというのはとても難しいことです。で、今日はヨハネの17章を皆さんとちょっと紐解いていきたいんですけれども、ヨハネの17章219ページになりますけれども、大変長い箇所ですから全部お読みすることができません。お話をしながら読んでいきたいと思います。まずお祈りをさせていただきます。恵み深い天の地なる神様、愛する姉妹たちとともにこの御堂で、また配信先で共に心を合わせてお言葉をいただけますこと感謝いたします。これからの時間をどうぞ祝福してください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。とこのヨハネの17章は、イエス様が十字架にかかられるために捕らえられる直前のお祈りなんです。で、ヨハネの13章からはイエス様と弟子たちの最後の語らいが書かれています。ここからずっと続けて16章の終わりまで来て、そして17章はイエス様の祈りになるわけです。ちょっと前に戻りまして、ヨハネの13章の一節に、211ページになりますけれども、ヨハネの13章の一節に、さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたとあります。イエス様は最大の試練、最大の受難を前にして、本当に私たちが想像することもできないような極度のストレスの中で、でもまたこの杯を私から取り去ってくださいと祈らざるを得ないような中でも、世にいるご自分の者たちを愛してくださいました。このイエス様の愛は、またイエス様の祈りは今私たちにも向けられています。ヨハネの17章に戻っていただいて、17章の20節をお読みします。17章20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと祈っておられます。今そこの場所におられる人々のためだけではなくって、この弟子たちが伝えて信じた、またその方が伝えて信じた人のためにもお願いしますと祈ってくださっています。つまり私たちのためにもイエス様は祈ってくださっているんですね。で、イエス様の最後の言葉っていうと、皆さんやはりマタイの福音書の28章の19節20節の宣教の大命令を 思い出すのではないかと思います。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという宣教の大命令ですね。しかしヨハネの17章を読みますと、その前にイエス様は私たち教会に一つのことを願って祈ってくださいました。で、それが今日の、テーマでもあります一つとなるということなんです。17章の1節から5節をお読みします。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一まことの神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。イエス様は私たちが永遠の命を得るということをまず第一に願って祈ってくださいました。私たちが罪が許されて三位一体の神である神とこう関係を回復する、そのように祈ってくださいました。で、そのことは天地を創造されたあのイエス様の栄光、それに匹敵するような素晴らしいことだと。私たちが救われて神様との関係を回復するということは、また私たちの内がこうまた変えられて、外も変わるかもしれませんけれども、救われて変えられていく、その技は天地創造に匹敵する素晴らしいものだと祈ってくださいました。そして二つ目が一つになるということなんです。17章の6節、9節から11節をお読みします。17章9節から、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。イエス様が十字架で死なれて三日目によみがえられて、私たちの救いを完成してくださった後、聖なる神様に、聖霊なる神様に私たちとまた教会を委ねて天に変えられました。私は彼らのためにお願いしますと父なる神様にイエス様が祈ってくださった、最も気にかけておられたことは、救いもそうですけれども、私たちが一つとなって歩んでいくということです。14節にありますように、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。様々な事柄が、また様々、迫害ですとか、今は本当にこのコロナ禍にあって私たちが一つになることを阻むものがたくさんあります。今はやはり教会で礼拝を守っていましても、二つに分かれて礼拝をお捧げしています。私は両方とも出ていますから皆さんにお目にかかることができますし、皆さんと礼拝を捧げているというのがすごく毎週強いですけれども、片方だけでお帰りにならなければならない姉妹たちは、会えなかった姉妹がたくさんいて、あの方どうしてるかな、あの方どうしてるかなって思いながら歩んでおられるのではないかと思います。また配信をずっと聞いて礼拝を守ってる方もいらっしゃいますね。もうずっと3年以上私たちは会っていない姉妹もいらっしゃいます。またイエス様が 命令しておられた主の晩餐も、もう3年私たちはしていません。本当に一致することが阻まれる、拒まれるということがたくさんあります。で、前にもお話ししたことがありますけれども、イエス様が命令されることとか祈られるっていうことは簡単ではないから言われていることがほとんどです。愛することとか許すこととか信頼することが難しいからこそ、イエス様は何度も御言葉を通して私たちに教えてくださいました。ですからイエス様は御言葉を、また聖書を私たちに与えてくださいました。今14節読みましたけれども、私は彼らにあなたの御言葉を与えましたと言われました。パウロも使徒の働きの20章の32節にエペソでの最後の説教の中で、私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねますというふうに言っています。御言葉が教会を守り、養い育てるという意味で言っています。御言葉が私たちを一つにしてくださいます。そのこれだけのものがありますから、そのすべてに精通することは難しいですけれども、日ごと、また週ごと、また時あるごとに誠実に私たちがお言葉をいただいて向き合って、御言葉に映る自分の姿をしっかりと受け止めて、悔い改め、また励まされ、そして感謝し、そして示されたことをするということを通して、私たちはイエス様に会って一つになっていくことができます。一つになっているんだということを知ることができます。もう時間ですので終わりにしなければいけないんですけれども、今年の高校野球の、私野球が大好きなのでいつも見ちゃうんですけれども、高校野球の優勝校の仙台育英の監督がこのように言いました。青春は密なものです。で、それを聞いた国語学者の斉藤という先生が、青春は密なのに、それを私たちは密にしないようにさせてきてしまったってことをおっしゃったんですね。で、まあ、この監督の言葉を借りるならば、教会は密なものですってことですね。神様と密な関係、また兄弟姉妹と密な関係が私たちには必要だということ。神様、イエス様、ご聖霊様が本当に一体であるかと同じように私たちも一つであるってことはとっても大事なことです。密っていうのはとても大事なことです。なかなかそれは今叶いませんけれども、イエス様がそれを願っておられる、またあらゆる方法でそれを私たちは祈りながら、密であること、一つであることを求めていきたいと思います。最後に、17章の20節21節をお読みしてお祈りいたします。20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。お祈りします。神様、あなた様は命を懸けて私たちが一つになることを実現してくださいました。今、私たちが一つになれるように、またなっていることを実感できるように、あなたの言葉を通して教えられ、またそのそうなっていることを感謝することができるように導いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。